アロハ。9月4日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz i&ulala FM より今週もお送りいたします、ラジオとラジコ。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカです。どうぞよろしくお願いします。この番組は毎週火曜日夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいということで、さて9月に入りましたね。まだ9月に入ったからといって急に涼しくなるわけでもなくね、今年は本当になんか異常な暑さというかね、もう暑いっていうよりもなんか痛いみたいなねぐらいの暑さでしたけれどもね、こうだんだんその暑さにこうやられてね、あの体が疲れをこう見せてくる頃なのでね、皆さんも本当にあのご自愛いただきたいなと思いますね。今宵はモンチカのこのエネルギッシュなトークでですね、皆さんぜひ元気になっていただきたいと思います。さあ今週のスポットライトはですね、コインランドリー、私も今すごくお世話になってるんですよ。そのコインランドリーについてねお話ししていきたいと思いますよ。そして後半はボイストレーナーモンチカがお届けするラジオでボイトレのコーナー、今週も声のお悩みズバッと解決いたします。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も元気に参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト、はい、ということでですね、冒頭でもお伝えしましたように、私今ね、すごいお世話になってるんですよ。うちの洗濯機が壊れましてですね、それから、まぁ、ちょっと1、2回行って、早く洗濯機を買って、もうね、まあ、1、2回ぐらい行けばいいかって思ってたんですけど、あんまりにも快適すぎてですね、もう、いいかしばらくこれでって思うぐらい、今ちょっとハマっております。もう趣味になりつつあるぐらいな感じですけれども、コインランドリーについて今日は語ってみたいと思います。まずはね、コインランドリーの歴史、ね、日本におけるコインランドリーの歴史についてご紹介していきたいと思います。今でも名残が見られますが、1960年代、コインランドリーは銭湯への併設という形でスタートしたとのこと。どちらも水回りやガス関連の設備を必要とし、一箇所にまとめると効率よく営業できる点が大きかったようです。なるほどね。内風呂や家庭用洗濯機が普及しつつあった高度経済成長長期、口が回らない高度経済成長期とはいえ、この組み合わせが大ヒット。ね、そうですよね。確かに、こう、銭湯で着替えれば、こう、ね、汚れ物が出る、それすぐ洗えたらいいですよね。なるほどね。こうして、銭湯の副業的な位置づけで始まったコインランドリー。その手軽さが評判となり、世の中に広まっていきました。需要の高まりを受けて、1971年、三洋電機が三洋ブランドで日本初のコイン式自動洗濯機の発売を開始。翌年1972年には乾燥機も発売し、以降様々なマシンを世に送り出しています。 社名がアクアに変わった現在も開発、製造、サービスまで一貫して手掛けており、国内コインランドリー機器の台数シェアナンバーワンをキープしています。その他、国内メーカーが開発を進めており、機能や使いやすさ、デザインの面でも進歩。お店に行くときにね、皆さんもね、ちょっと気にしてみると、これどこのメーカーかなとかね、気にしてみると、それぞれにいろんな特徴がね、あるので、ちょっとこう、面白い見方がね、できるかもしれませんね。私も、なんかそういう見方で、次行くとき行ってみようなんて思いました。さて、英語ではですね、コインランドリーのこと、コインオペレーテッドランドリーというそうですね。日本では略してコインランドリーの名称で定着。独立し、店舗を広げていったコインランドリーは、洗濯機を持たない学生や単身者がまとめて洗濯しに行く場所というイメージが長く続きました。その後時代は変わり、ライフスタイルの多様化とともに、コインランドリーの使われ方にも変化が。そのメインユーザーは単身者から主婦へシフトしていきます。働く女性の増加や、家事の時短志向、そして住環境の問題など、理由は様々ですね。最近の傾向として女性が使いやすいように明るく清潔な店舗が増えているのはそのためだったんですね。そうなんですよ。ちょっとここをね、私もね、ちょっと後半語っていきたいなというふうにね、思っているんですけど、一応女性なんでね。そして、営業する側から見てもね、これなるほどと思ったんですね。営業する側から見ても、土地の有効活用として今注目されてるんだそうです。ね、アパートや駐車場を、経営するよりも安定した収入を見込めるのだそうですよ。皆さんどうですか？経営。コインランドリーの経営ですよ。ね。そして最近のコインランドリーは、コインランドリープラスアルファの発想が大きなポイント。カフェや他業種とのコラボをプラス。ね。ありますね。よくね。都内だと、コインランドリーとカフェとか、コインランドリーとカフェと本屋さんとかね。そういうちょっとおしゃれコインランドリーみたいなね。ありますけれども。そして洗濯代行やデリバリーをプラス。居心地の良いスペースをプラス。など、新しいサービスに取り組んでいます。今後もしばらくこの傾向は続きそうなので、ユニークなお店の登場に期待したいですね。そうなんですよ。本当にね、居心地がいいというのが、私も今ハマってしまった理由の一つでね。まあ、後半でそんなことをお話ししていこうかなと思っていますが。それではここでね、一曲、曲をお聴きいただきたいと思います。五島よしこさんのアルバム5アイランドリゾートから、洗濯風。お聴きいただきました曲は、五島よしこさんで洗濯風でした。さあ、湘南在住のシンガーソングライターモンチカがお届けしております今週のラジオとラジコ。今週のスポットはですね、私も今大変お世話になっているコインランドリーについて語っております。前半はね、コインランドリーの日本におけるコインランドリーの歴史と最近の傾向なんてものをちょっと話してみましたが、今ね、曲をおかけしている途中でディレクターさんと話してたんですけど、なんかね、ディレクターさんが住んでらっしゃるね、マンションは、コインランドリーがそのマンションの中にあるんですって。で、お部屋にね、その、洗濯機を備え付ける、そのスペースがない、そういうシステムがないから、そこのマンションの住人の方は、みんなこのコインランドリーを使ってください、的な感じになっている。それもしかしてすげえおしゃれマンションなんじゃないみたいな。ね、ディレクターさん稼いでんじゃねえみたいなね。にちょっと今度おごってもらおうみたいな、今日この後どっか焼肉でも行きませんかみたいなねえ、ちょっと、はい、ということで、コインランドリーのについて今度は私が、フリートークしていきたいんですけど、そう、さっきもね、ちょっと冒頭で言いましたけれど、うち洗濯機壊れちゃったんです。それがね、もう今年入ってから春ぐらいかな、 春のちょっと前ぐらい、3月とかに壊れちゃって、もう全く動かなくなっちゃったんですよ。うわ、全く動かない、どうしようと思って、もう、じゃあしょうがないからコインランドリー調べていこうかな、みたいな感じになって。でもなんか私ね、偏見でね、コインランドリーってとても暗い。なんか暗くて、ちょっと薄汚いみたいなイメージがあったの。で、なんかそのやっぱり単身者の人が行くみたい。まあ私も単身者なんですけど、で、こう、なんだろうな。なんか、ちょっと、洗濯したまま、ちょっとコンビニでも買い物に行こうもんなら、なんか下着とか盗まれちゃうんじゃないかとか、なんかいろんな嫌なイメージが、こうあったんですよ。で、まあでもしょうがないと思って、調べたら、割と近くにある。で、行ってみたらですね、もう全然違ったんですね。ガラス張りの、こう、建物で、もう中すごく明るいんですよ。でね、こう、観葉植物とかも置いてあって、なんか入るとね、なんかこう、環境音楽みたいな、なんかこう、なんか癒し系のね、なんか音楽みたいなのが流れちゃっててですね。でね、なんかちゃんとスタッフさんもね、ちゃんと奥にスタッフルームがあって、常時そこにスタッフさんがいらっしゃると。なので、なんかご用があるときは呼んでくださいみたいなシステムに なってるので、なんかその泥棒にね、なんか下着盗まれるとかそういうような物騒なこともないわけですよ。あ、こんなに快適なの？みたいな感じで。で、私ね、洗剤が必要なのかと思ったのね。で、持ってってたんですけど、洗剤も今必要ないんですね。ただ洗濯物を持って行って、こうお金入れてスイッチオンすれば、もうその洗剤から柔軟剤から何から全部そこにセッティングされていて、いい感じにこう仕上げてくれるわけですね。はあ、今コインランドリーってこういう感じなんだと思って、もうね、それからこう、もうコインランドリーに行って、この洗濯機がで、あ、洗濯機じゃない、洗濯物が仕上がるまで、こう本をね、そこで読むとか、ちょっとこういろいろ溜まった連絡をね、いろんな方にするとか、そういう、ちょっと詩を書くとかね、あとね、そういうなんかこう内職をその時間にするっていうのがね、私のもう日課になりつつある、午前中それをやるみたいな、なんかそうするとちょっと気分がいいみたいなね。なんかちょっと私の癒し系スペースにね、なっているわけなんですけど、ここでね、ちょっと私ね、皆さんに聞きたいことがあって、皆さんにアンケートというかね、質問なんですけど、私はね、やっぱりその、使ったら、その自分の使った後は、そこをきれいに拭いてね、その洗濯槽の中を、ドラムの中をきちんと拭いて、ドアとかもきちんと水が跳ねたのとかをきちんと拭いて、で、アルコールの、こう、スプレーシュッシュっていうのが置いてあるんでね、それをシュッシュってやって、こう、消毒をしてね、次の人が気持ちよく使える状態で、帰るっていうのが私の、はもうそれは当たり前だと思ってたんです。でね、使い終わってからそれをやってたら、スタッフさんがこう出てきて、あ、お客様、結構ですよ、みたいな。なんか、もうそれは私どもでやりますので、お客様、ありがとうございます、結構です、結構です、みたいな。すごい丁重にね、なんか、こう止められたんですよ。でも、いや、でも、こう、例えばね、公衆トイレとかも、こう、例えば自分が使った後は気持ちよく次の方が使えるように、なんか、こう、ちょっと汚れたら綺麗にして出ていくとか、それちょっと当然のことじゃないですか。でもコインランドリー使ってる皆さんはね、そこをどうしてるのかなと思って、なんか私やってることってなんか余計なことっていうか、普通はやらないことなのかなとか思ったり、でもやっぱりこう、じゃあこれ使おうと思ってバッて開けた時にね、なんか水がついてたりとか、ちょっと匂いがしてたりとかするって、私やっぱそこ使うの嫌だなとか思っちゃうわけ。だから皆さんちょっとどうしてるのかっていうのを、Facebook の放送後期に、コメントください。以上です。というわけで、今週のスポットライトは、コインランドリーに迫ってみました。マハロ！僕らは、アロハ！湘南在住のシンガーソングライター、モンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中、 iTunes、Amazon で検索してね。
レディオライスカウ。
モンチカのラジオでボイトレイレイレイレイ。ですね、さっきの補足なんですけど、ディレクターさんがね、言ってたんですけど、なんか、カラー洗いをしてくれるそのドラムの中をね、洗濯機のドラムの中を、カラー洗いしてくれる機能があって、そこで、ピッてやって、中をまず洗浄してから使うらしいですね。私、そういう機能があるのを知らなくって、ちょっと次行った時ちゃんと見てみます。そういうのがあんのかもしれない。ね。というわけで、スピード解決でございました。はい。じゃあ、ボイトレのコーナーに行きたいと思います。今日のボイトレのコーナーで、なんですけど、ちょっと人としてこれどうなのって思うようなことでも、声のためにはいいってお話をしたいと思います。なんのこっちゃですよね。まず、一人ごと。一人暮らししてる方とか、こう、お家帰ったら誰とも喋んないじゃないですか。あと、休みの日、誰とも会わない日とかもあったりするじゃないですか。そういう時って一言も発しなかったりすると、やっぱり声ってね、例えばお家とかと同じなんですよ。お家とかも住んであげないと傷んじゃうでしょ。それと同じで、声帯もやっぱりある程度、こう、常に使っていた方がいいんですね。なので、一人暮らしの方は、一人でいる時、結構、はっきりめの声で一人言を言ってください。私結構一人言多いです。それ喉のためにやってます。で、テレビに話しかけたりとか全然してるけど、それ、旗から見るとね、この人大丈夫かなって思うかもしれないけど、喉のためなら大丈夫なんで、やってください、ぜひ。それと、あと、ため息。ね。はぁはぁって、よくため息をつくと幸せが逃げるとか言うけど、そんなことで幸せ逃げません。そんなことで逃げるぐらいの幸せだったら別に大したことないです。大丈夫。ため息ついても。ため息っていうのは、やっぱり体からのいろんな信号なので、ついていいんですよ。あ、今日疲れてんだな、とかわかるじゃないですか、それで。で、あと、その息と声が連動してる。っていうことをちゃんと確かめるためにため息ってつくのはいいんですよ。ため息をねつけない人とかがいると、その声と息が連動してないので喉声になってしまったりとかね、あと息が異常に漏れてしまったりっていうこともあるので、ため息をついて声と息が連動しているか確認するっていうのもいいです。で、その確認の仕方なんですけど、はぁーってなんか愚痴を言いたくなるようなため息ではなくて、お風呂に浸かった時のはぁー極楽極楽っていうあっちのため息です。そっちで確かめてください。で、ため息がついた時に、胸が、ふーって下がっていくようなため息ではなくて、お腹だけが動くようなため息。胸はそのままの、状態で、お腹だけ、はーって引っ込むような、そんな、ため息のつき方をしてみると、声と、息が、連動しているかどうかっていうのが確かめられるので、ため息もどんどんつきましょう。そして一人言もどんどん言いましょう。大丈夫です。人に何を言われても、人が見ていないところであれば大丈夫です。というわけで私も今日帰ったらまた一人言ね、ただいまお帰りとか言ってみたいと思います。では、ここでまたね、モンチカの曲をおかけしたいと思います。もうこれはね、もうね、湘南の皆さん大好きな、モンチカといえばこの曲みたいな、あれやってって言われます。聞いてください。モンチカで古戦郷。
この古戦郷から見下ろす線路の向こうの街に君の家がある。でも今はもうそこには暮らしていない。あのバイト先にも多分もういない。水っぽい匂いの6月の朝、錆びたフェンスを通る風に浅い呼吸喉をかすめると涙になりそうで目を閉じた。ねえ君もこんな風に私と 相模線が通る旅線を秋の夏草のようにざわめくけど、この電車に乗って愛には行かない、どんなになびいて飛ばされそうでも、
83MHz アイ&ウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのリクエストやお便りの送り先をご案内いたします。アイ&ウララ FM ホームページよりラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります各コーナーの専用タグ、例えばラジオでボイトレのコーナーでしたらラジオでボイトレの専用タグがありますのでね、そちらから簡単に書き込んでいただけます。また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期もアップしております。そちらにはおかけした楽曲の情報やパーソナリティのお知らせ、オフショットなども載せておりますので合わせてご覧ください。さてここでモンチカからお知らせがございますね。ちょっと市川や浦安の皆さんはちょっと遠いかもしれないんですけれども、ネットでお聞きの皆さんね、湘南の皆さんにはぜひ、来ていただきたいなと思うのが9月16日のお昼間日曜日でございます、茅ヶ崎浜みな平にありますブランチ2でですね、茅ヶ崎マルシェという毎月ね、茅ヶ崎の、お店とかそれから、生態の先生とかね、いろんな方がね、ワンコインで、何かをやっていただいたり、なんかちょっと安くね、こう、その物品をね、提供してくださったりというようなね、お店をがわっとこう、寄り集まっているイベント、茅ヶ崎マルシェというイベントがあるんですけども、そちらでですね、我々音楽人たちも、茅ラジフォワードチャリティーコンサートというのをね、やっております。そちらの、方にですね、私、モンチカ出演させていただいております。茅ヶ崎マルシェはですね、朝の10時からやっております。で、コンサートの方はですね、13時からでございます。もちろん観覧無料でございますが、こちらはね、チャリティーイベントになっております。茅ヶ崎の街の整備などにね、当てさせていただきますので、もしね、よろしければお気持ちでチャリンとやっていただけたら助かりますなんていうようなイベントになっておりますので、でね、また、詳しくはね、放送後期の方に載せさせていただきますのでね、ご覧いただきたいなと思います。さて、今週の、ラジオトラジコいかがでしたでしょうか。コインランドリーですね。そうか、その空洗浄のね、ドラムの中を洗浄できるっていう機能があったのか、私ちょっともう明日行ったら早速それちょっと見てみようという感じでございますが、さて、ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時のレギュラー放送です。再放送が深夜にもございます。来週の放送は9月11日。担当はもう私も大好きな可愛いこの方です。
第2週目担当パーソナリティの自転車大好き、食べるの大好き、俳優の榎木なつみです。明るく楽しく第2週目をお送りします。お楽しみに。
はい、俳優の榎木なつみさんです。もう可愛いね。もうね、私も大好きななつみちゃんですね。来週私も聞こう。ね、皆さんもぜひ来週も聞いてくださいね。さあ、今宵のお相手は、第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカでございました。来月もお耳にかかりましょう。番組は来週もあるよ。それでは皆さん、アローハー。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。